この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院院長杉です。
どうも、患者兼ポッドキャスター徳松剛です。ということで、はい、はい、この番組はですね、高校時代の同級生の、私徳松と杉がですね、高校の時やっていた漫画の貸し借りをこのアラフォーになった今もう一回やろうと、
は
い、そして、その貸してくれる漫画は学生時代とは違って今杉が営む大和接骨院の本棚からお借りしておりますということでね、
はい、
本当にありがとうございます。
いえいえいえ、接
骨院をね、その図書館みたいな、
まあ、最近本当電子書籍に移行してね、
あ、なかなか、まあまあまあ、そうですね、
置く場所がないんでね、ちょっとね、
そりゃそうですよね、うん、まあ、そういう意味では、うん、まあ、今回の作品なんかはまだ電子書籍なんてね、
はい、
なかった時代の、
スマホもなかった頃ですよ。
スマホもなかった時代の作品ですね。
ジェイホンがかろうじてあったぐらいの時代です、
ね、いやー、ないっしょ。
ジェイホンもないか、ピッチぐらいか。
ジェイホンっていう名前じゃなかったと思いますよ。まだ、はいはいはい、そうですね、ピッチだった頃ですね、
PS、通貨だった頃ですかね。
通貨だった頃です
あの、若い方何言ってんだろうって感じだったけど、昭和世代の方たちは共感していただけるかなと思うんですけどね。
通貨ユーザーでしたから、はい、はい。
今回高校生の頃にね、連載してた作品ですね。
そうですね。はい。はい、じゃあ今回の作品タイトルお願いします。
接骨院の本棚、第52冊目。
うん。
富樫義弘先生で、
はい。
レベル E。
あ、レベル E っていう。
E ですね。
ああ、なるほど。
はい。
これはレベル的に高いんですかね。低いんですかね。
どうなんですかね。
まあ、高そうですけどね。
はいはいはい。
レベル E っていうことで。で、作者が富樫義弘先生。先生。
はい。まあ、まあ、ね、代表作としたら、ね、代表作としたら、
思いますけど、
あの、天で昭和のキューピットとか、
ね。いや、違うですよ。だから。
違う。
全然、それ僕らの、うん、ピッチ世代の代表作が天で昭和キューピット。
田園少女と、はいはい、天で昭和キューピットとバスタードはね、もう、スリートップ
で、
はい、お世話になりましたよ、
おっぱい漫画でしたけど、はい。まあ、今で言うとやっぱりハンター、ハンター。で、まあ僕ら世代で言うと、悠々白書。だからこの、連載期間っていうか、まあね、その、コミックで言うと4冊でしたっけ、
3冊ですね。
3冊ですか、
はい。ジャンプコミックスで言うと3冊。
はい。はい、なので、まあ、短い連載ではありますけれど、悠々白書とハンターハンターの間に。
そうですね。期間的には1995年から、1997年。ちょっと長いように見えるんですけど、
はい、
富樫先生これね、アシスタントを使わずに、
はい、
全部一人でやってたんで、
月
一連載だったんですよね。
あ、そうでしたっけ。なんか僕、はい、なんならもっと間空いてるみたいなイメージでした。
そういう時もあったかもしれないです。
ありましたよね。
わかんないけど。
なんか、とにかく、富樫先生の不定期癖はレベル E から始まったっていう。
はい、そうかもしれないですね。
なんかそういうイメージですけど。はい、あ、そうですか。はい、なるほどね。まあ、今回はレベル E ということで、まあ、僕も当時も読んでましたけれど、
はいはい、
う
ん、前回も言ったんですけどね、同じクラス の吉金は、
はいはいはい、
ジャンプを切り抜いて、はい、切り抜いてか、ページごとに切り分けて、はい、裁断して、
はい、
ファイリングして、
はい、
それをコミックが出るのがすごい遅いんで、
はいはい、
コミックの代わりに読ませてくれてたっていう、すごい良い思いですね。はい、
だからもう、その電子書籍化みたいなことを、己でしてたんです
ね。ちょっと違うかな。
なんかあるじゃないですか、うんうん、なんか、コミックを
切って、裁断して、ネットにね、ネットにスキャニングして、データ化してね。
一昔前はね。
うん。裁断まではあれだけど、デジタル化する手法が昔なかったから、ファイリングっていう、アナログな手段でしたけど、ね。
じゃあ僕、まあ、せっかく吉金くんの話がまた出たので、
はいはい、
ちょっと前回の、
はいはい、
エスパーマミーで、
はいはいはい、
僕、吉金くんの、下の名前が、
高弘でしょ。
高弘じゃない。
あ、違うの？
吉金高幸です。
高幸だって、はい、ちゃんと確認したそれ。
吉金、確認はどうやって。
高明じゃない？
高明です。うん、そう。 吉金高明です。
間違えたね、高橋、はい、あれ僕もなんか違和感あったんですよ。
吉金高明じゃないですね、吉金
同級生の個人情報をベラベラ喋るポッドキャスト、
ポッドキャスト吉金高明って言いづらいなって思ってたのを思い出しました。
なるほど、はい、どうでもいい話いやいや次聞いてみて、
勝手に人の名前出しといてどうでもいい話ってこと
だね。いや私は、私はだからレベル E と吉金の
思い出を高くして、リンクして、
あなたはただ名前間違えただけ
ということで、
はい、
吉金くんも大好き
なレベル E、
レベル E ということです
けど、はい。でもこれね、タイトルは、はい、実はね、まあ、この漫画は SF 漫画、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、はい、早速、はあまあ、宇宙人が絡んでくる漫画なんですよね。
どんな作品かっていう
の、宇宙人、そう、宇宙人が絡んでくる漫画なんですよ。
はい、
で、戸田先生は、
はい、
宇宙人って、まあ、エイリアンって言うじゃないですか。はい、あれってスペルで言うと、A-L-I-E-N なんですよ。だけど、戸川先生は、ちょっと、天然で、
はい、
E だと思ったらしいんですよね。
ああ、うん、はい、はいはいはい。
だから、本当はレベル A じゃないとダメなんだけど、
あ、レベル E。レベル E の E はエイリアンをイメージしたんですね。
そうそう。だけど、それを編集に指摘されたら、
はい、
ET の E だって言い張ったらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、あ、素晴らしい。
素晴らしい。タイトルでっていうのはなかなか、ね、まあまあミスりましたね。
練習とちゃんと話し合って決めてようと思って。
ああ、そうなんですね。ああ、そうですか。
はい。
じゃあ本当はレベル A なんですね。
まあ、トカ先生のそのね、エイリアンを、うん、
はいはいはい。
文字って付けたかった
ら、ね。だからまあ宇宙人ものですよね。
そうです、宇宙人ものです。
宇宙人の、別の惑星の王子が地球にやってくるという話ですよね。で、まあその、地球の王子じゃねえや、その宇宙人の王子が、まあなかなかちょっとわがまま、
まあわがままって、
ね、わがままというか、
ぶっ飛んだ人間ですよね。
わがままというか、まあ天で性悪なんですね。
かぶせてくるね。そう、趣味がですね、
はい、
ビートたけしみたいな感じで、
はい、
いかに、
うん、
まあ王子なんでね、
はい、
政治にも絡んでくるん で、
あ、そうです、
ね、いかに自分たちの評判を下げずに、
うん、
民衆を苦しめて楽しむみたいな、うんうん、
最低ですね、
すげえ悪いですね、はい、すげえ悪いですね。だけど支持率は下げないようにするみたいな、
あ、なるほどね、
さじ加減をね、こう考えてやるんですけど、
でまあその地球人にも迷惑かけたりするんですけどね、
まあ初っ端から迷惑かけてますよね。これ主人公が筒井幸高っていう、
はい、
まあ、高校生なんですよね。
すごい、トレンディ俳優みたいな名前ですね。
多分、まあ、そこからもじってるんでしょうね。
筒井幸高、うん。
で、高校生になって、はい、山形の高校に、
はい、
転校してくるんですよね。はい、転校というか入学するんですよね、はい、1年生で、
は
い。
野球部としてね。
で、念願の一人暮らしを、親を説得してできる。
うん、はい、
で、管理人さんにこう、荷物に部屋届いてるよって鍵もらって、
はい、
で、行くと、
はい、
荷物が全部ほどかれてるんですよ。
ああ、なるほど。
で、もう、バッチリもうセッティングとかもされてて、綺麗に。
はい、はい。
じゃあ自分の部屋で、一人コーヒーをすすってる、
うん、
ロン毛の、
うん、
結構美形の。
まあ美形のね、ヨシキみたいなね。
ね。大津健二みたいな
やつ
が、
いや、
お茶飲みながら本、まあ、本を読んでるっていう。
両方美形ですね。
そう、はい、本を読んでる、
うん、
場面に遭遇するんですよね。
はい。
第一声が、
うん、
君誰。
まあ正当な発言ですね、はいはい。まあ、自分の新居にね、
はい、
知らないロン毛の男がいたら、
あ、いや、それはロン毛の男が言ったんですよ。
あ、ロン毛の男側が言ったん
だから
君誰って、ね、
つて君は、うん、それは俺のセリフだ、
俺のセリフだって。ああ、
うん、
それは正当な会話ですね。
うん、そうですね、
はい、そっから始まると。
そう、でも、うん、別にこの王子は、
はいはいはい、
もう自分のことをもう初っ端から、
うん、
実は宇宙人なんだって、
うん、
宇宙船が墜落して連絡取れなくなって、うん、ちょっとこう部屋に入ってきたって、
はい、
で筒井君は、
はい、
まあ、夏だしね、
うん、
こうちょっとやばいやつが、あ、春だ、春だしか、
まあ、
春だし、
まあ、ね、
もうやばいやつが出てきた、はい、もう出てけって言うんですけど、
うん、
めっちゃ帰ろうとしないんですよね、
はいはいはいはい、
でもなんとか懐かれちゃって、
うん、
でこう部屋でいろいろ問答するんですけど、
はいはい、
まあ、ヘリックス来れたりとか、
はい、
ね、やたら地球の文化に詳しかったりとか、
はい、
はい、
なるほどね、
っていうやり取りがあり、
はいはい、で、まあ、お隣さんのね、
アミオちゃん、
はいはいはい、同級生なんですね。
そうですね、
もう
ちょっとコテコテな展開ですけどね。
あれも一人暮らしなんですか？
そうですね。
ああ、そうなんですか。
一人暮らしじゃないけど、お父さんがすごく忙しくて、なんか、科学系のなんかすごい、
そうそうそう、
あの、政府の役員
なんか。なんならもうその宇宙人の研究してるぐらいの感じの。
江戸川美穂ちゃん。
はい。まあ、それが、まあ、ひょんなとこからお隣さんで、みたいなね。
そうそうそう。
まあ、最初のメインキャラはこの3人ですね。
そうですね。
はいはいはい。
で、まあ、とる事件が起こるんですね。3人でいろいろやり取りしてると、
うん、
勝手にまあその王子がね、
はい、
出てっちゃうんですけど、
はい、
そしたらその出てった先で、
うん、
あのなんかナンパを強引のナンパをされてる女性がいて、うん
はいはい、
それを助けたと、
おお、うん、
まあいいことです
ね、いいことじゃないですか、
はい、だけど助けた拍子に、なんか、ぶん殴って、あの、殺しちゃったん
ですよ。よくないですね。
で、それをしかも。
ナンパを助けることはいいけど、殺しちゃダメです、ね。
そう、
はい、
やっぱり、宇宙人なんでね、力加減ができない。あられちゃうみたいな感じで。うん、
はいはい。
で、しかもそれをポリバケツ、
宇宙人じゃない、
ね、ポリバケツに入れて、
はい、
部屋に持って帰っちゃったんですよ、ね。
はいはい
はい。ところが、
まあ、意外にコメディチックに描かれてますけどね。だから、
まあ、それはね、
怖い漫画かなっていうことではないんですけれど。
はいはい、はい。はいで、部屋に持って帰ったら、
うん、
実はそいつが、
うんうん、
戦闘種族のディスクン星人ってやつで、でディスクン星人ってめちゃくちゃやばい奴らで、
はい、ちょっとね、凶暴なんですよね。
そうなんですよ、好戦的で、
はい。
で、なんかそのディスクン星人と揉めて、滅ぼされた種族はもう100じゃ効かないぐらいやばい奴 で、で、そんな奴らが地球に実はもう潜伏してたんですよ。
うん、
で、まあその、で、しかもなんか種族の、その、戦闘に負けることはやっぱすごい恥とするから。
戦闘。サイヤ人みたいなもんですね。
そうそうそう。そうですね。わかりやすく言うと。
はい、
でも、うん、もう殲滅すると。
はい。
言ってくるわけです
よ。はい。
はい。
はい、だそれも、王子なりに、解決してたりするわけですよね。
まあまあそうですね。はい。
で、なんか今回杉が、すごく大事にしたい部分で、
はい。
その、言ったら短編みたいな感じでやっていくんですけれど、
ね、
はい、オチは言いたくないということですね。
そうですね。オチがね、やっぱこの漫画、やっぱ
肝だから、
やっぱりオチだけは言いたくない、
ね。読んでもらうためにやってるので、はい、その後、その、好戦的なディスクン星人と、どう解決したのかと。
はい、
か
っていうのは、
は
ちょっと原作をしっかり読んでいただいて。
内緒、はい、ということですね。はい、だからまあ、言ったら漫画の内容としてはいろんな宇宙人とか、
はいはいはい、
そういう異世界のそういう人物たちといろいろドタバタコメディみたいな、
うるせえやつらみたいなね、ちょっと違うか、
まあ、まあ言ったらそういうことですよね、うん、ああなるほどね。だからまあ僕ね、
うん、
ちょっと一応今回その、もうもちろん内容もそうなんですけれど、
はいはいはい、
やっぱり今回その富樫義博先生、
はいはいはい、
という人物がなんかよりこうやって改めて大人になってから見えたなっていう、
まあ、さ
っ
き読み返して
作品紹介でもされた幽遊白書とか、
はいはい、
その
ハンターハンター
ハンターハンターとかの要素が
点で昭和キューピットとかね、
点で昭和キューピットはまああまりみんな知らないんで、
はい、
ですけど、まああれはもう売れるために書いた、はい、しゃーない感じで書いた感じが僕の中で強いんで。
天でしょ、ワルキューピット？
いやー、強いですね。あれこそラムちゃんみたいな話でしたからね。
まあ、ちょっと、そうっすね。
ガッチャって言ってませんでした。
それは言ってないと思う。
それは言ってないですか。まあ、けどやっぱり、悠々白書の要素もすごく入ってるし、
はいはいはい。
あの、ハンターハンターの要素もすごく、僕はこの漫
画
に、
レベル E から感じてる
なって、すごく思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
で、まあちょっと前回の、まあちょっと F 藤尾先生の話に戻っちゃうんですけれど。
そこで、ここで戻る。
あえてちょっと戻らせていただくんですけれど、はい、やっぱり僕なりに前回の回も衝撃的だったというか、
は
い、
SM クラブ。
SM クラブに通ってたっていう。はい、で、僕は何が言いたいかっていうと、
はいはい、
やっぱりこの富樫義博という、その作者は、
はい、
本当に天才であり、
はい、
変人だなって思うんですよね。
あ、
うん、やっぱりなんかそこに対しての憧れじゃないですけれど、なんかやっぱりそういう漫画描く人って、まあ、偏見を恐れずに自分の内面にあるものを、
はいはい、
まあ、ミュージシャンでもそうだと思うんですけれど、
はいはい、
全てをさらけ出すように自分の 趣味とかそのある種ドロドロした部分とかも作品の中に投影してったりするわけじゃないですか。
それがクリエイターってやつなん
ですね。それがクリエイターだけど、やっぱりそれって自分の内側にあるドロドロした変態性みたいなものがあった上で、いやそれは誰にでもありますよ、もちろん、はいはいはいはい、誰にでもあるんですけど、それが強いからこそ成立するというか、
溢れ出ちゃう、
才能、溢れ出ちゃう、だからそのレベル E の中にもすごい、ああこの人ってやっぱりちょっと変わってんだなっていう部分がすごい、まあ、だから出てくる、うん、その、まあ、それはすごい分かる、その人物の性格描写においてもね、うんうんうん、だから僕はそういう人にとたちに改めて憧れがあるから漫画が好きなんだなっていうのをすごく思ったし、でその前回に戻るっていう意味で言うと、
はいはいはい、
F 不二雄先生は変人というより、はい、どっちかって言ったらですよ、まあ、これいろんな意見あると思いますけど、はいはいはい、僕の見解ですけれど、はいはい、F 不二雄はいやもちろん変人ですよ変人なんだけれど、どっかでその変人に憧れる常人というか、
はい、
だって俺ちょっとエロ分かんないからちょっと SM クラブ行こうって、 SM クラブ行ってやっとエスパーマミかけるわけですからね。
まあ、その辺はね、まあ、言っちゃうとウィキペディア情報なんでどのくらいの信憑性があるかどうかちょっと、
あと僕、はい、あの後、はい、これ人づてにですけれど、はい、あのエスパーマミ情報を、
はい、
あの手にゲットしたんですけれど、
先週ゲットしてきてよ今日レベルいい回なんだけど、
その後ゲットしたんですけれど、
はい、なんすか、
F 不二雄先生はエスパーマミという作品を、
はい、
なんていうんですか、自分の娘さんがいるらしいんですけど、はいはい、娘にも読んでもらえる漫画を描きたいと思って、うんうん、娘にも喜んでもらえる漫画を描きたいっていう思いからエスパーマミ描いたらしいんですけれど、もうその時点でイカれてますよねなんで自分の娘に読んでもらいたい、ね、もっと、うん、女の子にも女の自分の娘にも読んでもらいたいって、なんでその娘がヌードモデルやってる漫画描くんだっていう、だ
から
そ
こら辺願望なのかもしれないです
ね。いやいやいやそういう部分で十分いかれてはいるんですけれど、はいはいはい、僕はねやっぱりそのこの
いかれ具合で言ったら富樫の方、富樫先生の方が
いかれてるのか分かんないけど、やっぱりこういろんなちょっと変な趣味持ってる人なんだろうなって頭の中で、
ああそうですね、ちょっとなんかねカオスですよね、結構ドロドロしてるね、
だから結構その幽遊白書っていう漫画の中にも、
はいはい、
そのまあもちろんあれ妖怪の漫画なんですよね、
はいはいはい、
でその中で黒の章だったっけな、
あ、はい、黒の章ね、うん、
まあ敵の潜水っていう敵がいるんですけれど、はいはいはい、その敵は実はその主人公のユウスケの先輩に当たるというか、はい、
霊界探偵、仙台霊界
探偵ですからね、仙台霊界探偵だったんですけれど、はい、その仙道は、
仙道はスラムダンク頭とんがってるやつな
潜水はオールバックなんで ね、
う
ん、
そうですね、
潜水はもともと真ん中分けの爽やか少年だったんですけれ ど、はい、人その黒の章という人間 の、 そのどす黒い部分を目の当たりにしてしまって、は
いはい、まあ、黒の章っていうか あれなんですよ、助けに、
あ、そうそうそうそう、
助けっていうかその
黒の章的なね、
そうそうそう、
ものをね、
うん、人間が妖怪をね、そう拷問したり、もうめちゃくちゃしてるところを、
そうそうそう、
見ちゃって
黒の章っていうのはちなみにそれが何万時間も、う
ん、はいはいはい、
VHS 一本に収まってるっていうね、
そうそうそう、それはあれですね、見たらいとかを洗脳するために見せたやつですね、
なるほどね、
はい、
でそれによって潜水はオールバックになっちゃうんですけれど
そうですね、
だからその時の、うん、そのなんていうの表現とかも、
はいはいはい、
まあ、結構少年誌って考えるとグロいわけですよ、
まあ、結構勝負かけてましたね、
うん、確かにやっぱりその人間の汚い部分というか、そうですね、そのだからその今回レベル E でも、
はい、
いろんな宇宙人とか奇形生物とかも出てくるんですけれど、僕はね、杉によく言ってますけど、どっちかというとグロがあんまり得意じゃないので、
は
い、
怖くなっちゃうからね、徳さん、
そうそうそう、寝れなくな
っ
ちゃう、夜トイレ一人で行けなくなっちゃう
どんだけガラスのハートなんだよ、
だからそういう部分では、その 後書きにも書いてあったんですけれど、なんか編集者のせいで、そのめちゃくちゃ全部書けたとは言わないけれど、まあ有役所の時に比べたら、やりたい放題できたかなみたいなことを後書きで書いてあったので、の方ね、だから本当はもっとこの方はなんかすごいいろんな変態性とかそういうものを、
まあ、ハンターハンターとかでも結構やってますからね、その辺は。
だからまあ深掘りしていけばしていくほど本当はもっとなんかその
暗黒面が、
暗黒面を、
だから暗黒武術トーナメントですよ。
いやいや、どういうまとめなの、その
暗黒から
トーナメントですよ、
キーワードです。
だからそういう意味ではここのレベル E の主人公の王子はある種そういうのを、その人間の汚い部分をなんかポップに表現してくれてるキャラクターなのかなとは思ったので、だからそのグロいとかテーマは深かったりするんですけれど、意外にちょっとギャグ漫画的感覚でも、
ちょっとブラックジョーク的なね、
ブラックジョーク的にも読めるので、まああんまり怖がらずに読んでほしいなと思いますけど、僕は改めてこの富樫義博という人はすごいやっぱりいろいろ抱えてんだろうなっていう。だってもうそのアシスタントをね、雇いたくないとかでも、
人間関係がめ
ん
どくさい
からね、なんかコム召喚が強いじゃないですか。
強いですよね。
ほんで奥さんがセーラームーンですからね。
内直子先生ですからね。すごいご夫婦ですよ。
いやだからまあ僕ね、その何にも富樫さんとも何の親縁でも何でもないですけれど、いや本当にセーラームーンがいてよかったなって思いますよ。
なんか世界を広げてくれたらしいですね、竹内先生が。
そうですか。
竹内先生はやっぱり旅行とかがすごい好きで、富樫先生は本当家でゲームみたいな感じのタイプだから、例えばなんか海外旅行連れてったりとか、いろいろこう外に連れ出して、なんか新しい世界をこう与えたのが竹内先生って話をなんか聞きましたよ。
ね、なんか僕はもう大げさなし、その奥さんまあがいなかったら、もう本当レベル、いいじゃ済まなかった。
レベル Z ぐらい言ってる。
レベル Z ぐらい言ってたんじゃないかなっていう、ちょっとその、少年誌で、その有役所では見えなかった狂気的な部分が、
アフタヌーンとかで書いてた感じ。
アフタヌーンで。
チャンピオンレッドとかで。
チャンピオンレッド。チャンピオンレッドはまた別物なんで。
あ、そっか。違う。
あれはもう。
ちょっと方向性が違う。
全然、富樫さんは、絶対チャンピオンレッドには
いかない。
あ、けどね、その、結局その若先生ですよね、だからその僕はその杉に喧嘩売ってるわけじゃないんですけど、若先生にはあと僕10年かかるっつったんですよ、
前ね、過去の勧めの時ね、
だからギリ届く、僕のジャンパーとしてギリ届く若先生が富樫先生っていう感じかもしれないですね。
ギリ。なんか喧嘩売られてんの。
いや、むしろ僕はその先にいるっつってるわけですよ。
ああ、そういうことね。
もう変態性においてね。
なるほど。
はい、はい。だから、今回はだからなんかその、僕、だから高校の時はあんまり受け入れれなかったけど。
あ、そうなの？
有役所の後だから。
ああ、そっか。まあね、めっちゃ王道のバトル漫画の後に、なんかちょっと、まあダークな感じだもんね。ダークだ。暗いしね。
ちょっとなんか、なんか。
乾いた笑いを立てちゃうような漫画だよね。
もっとなんか修行いつすんだろう、ね。いつ手から、あの、指から。
霊眼出すんだよ。
いつ霊眼出すんだろうっていう、頭の悪い少年だったので、そういう意味ではなんか透かしやがってみたいに思ってたんですけど、今大人になってみたら、すごく楽しみ。
なるほど。じゃあ、ちょっと僕の好きな、まあさっきタコちゃんが言ったように、まあ何個かのエピソードでこの作品構成されてるんですけど、一番好きなエピソードをちょっと紹介させていただきます。
はい。なるほど。オチはなしで、ね。
オチはなしで。はい。原色戦隊カラーレンジャー編ですね。
ほう。
これ大好きですね。
ああ。
はい。ですね、さっき言ってたバカ王子、
はい、
まあ、ドグラ星っていう星のね、はい、王子なんですけど、はい、まあ、暇つぶしに考えた悪ふざけの企画で、小学5年生、
もう良くないです、
ね、小学5年生、
はい、
小学生を5人拉致って、
もうダメです、ね。
変身ヒーローにしちゃおうと。で、地球を守る戦隊を作ろうっていう、悪ノリで作られた、企画なんですよね。
その変身スーツとかも王子が全部用意してあげて、ね、
だけど、やっぱり 宇宙人だから、すごい技術持ってて、はいはい、まあ、腕輪型のブレスレットで、もう変身できるようになっちゃうんですよ。あの、ブルーチャージとか、そのカラーレンジャーって、はい、青、赤、白、黄色、黒っているんですけど、
まあ、王道
の、ね。王道ですよね。はい。で、その自分の、その色の名前を叫ぶと変身できるっていう、まあ、地球の科学技術じゃ作れない、あの、変身の。
なるほどね。だからその小学生の子も、まあ、多少ちょっとこう、キャラクターがね。
そう、いろいろ5人、そう、5人いて面白いんですよ。
だ黄色は、なんか、キーレンジャーみたいなキャラの、ちょっと食いしん坊みたいな。
カレーが好きみたいな。
カレーが好きみたいな感じだったり、青だと、ちょっと、なんか、モテる。
シュッとシュッとした感じで。
ね、
はい。
はい、はい。
はい。
なるほど。
で、結局それで、腕輪がね、
はい、
外せないんですよ、結局。あ、もう改造されてたみたいな感じなんで。
バトルロワイヤル状態ですね。
そうですね。はいはいはい、でも、24時間、うん、こちらの会話とかやってることが、王子に続きなんですよ。プライバシーゼロなんですよ。
なるほど、ね。
こう言っちゃうと、もうトイレの音とかも全部聞こえちゃうんで、
はいはい、
もう、
はい、まあ、その、王子からするともう盗聴なんかもう朝飯前
だし、ね。前だし、まあ、むしろ、あの、観察したいぐらいの、ね。
悪いこと。
実験動物ですよ。
悪いことに入らないですね。はい。はい、
そうっす。で、5人が、
うん、
しばらくしてから、
はい、
学校に、
うん、
学校の教室で5人揃った時なんですよね。
はいはい、
その瞬間に、
うん、
なんか、5億光年かなんか彼方の惑星にワープするっていうシステムを王子が作っちゃって、
お
う
お
う
お
う
お
う、まあ、これが本当は王子やりたかったんですね。地球を守るとかどうでもよくて、
はい、
あの、そこ、まあ、結局惑星に飛ばして、
はい、
まあ、それこがね、まあ、その、RPG 仕立ての、
うん、
あの、宇宙では、なんか、一時期流行ってたらしいんですよ。その、惑星を一個、その、ファンタジー世界みたいにして、
RPG の舞台にしちゃう。
そうして、まあ、それをクリアするみたいなのが流行ったらしくて、で、それをその地球人の小学生にやらせたいっていう。
あ、じゃあ惑星自体は本当に存在してるんだ。
あ、そうそう、してます、
はい。で、そこにいろいろプログラムして、
ロボット。
仮想空間ではないんだ。
そうそう、仮想空間じゃないです。
あ、
だから、モンスターとかも、機械、ロボットだけど、いて、
いて、
はい、
ね。
それを、で、そこで、まあ、小学生たちに、クリアしろって言うんですけど、そう。
だから、これもあれですよね。さっき言ってたハンターの
、まあ、グリードアイランドみたいなのに繋がりますよね。
ちょっとしたエピソードのくせにもう凝りすぎて
ました、ね。めちゃくちゃ長かったもんね、あれ。
だから、まあ、
カードゲームすごかったもんね、あれ。
だから、だいぶ趣味入ってるみたいな ね。
もうあれだけでだって一つの話できちゃうじゃん、ぐらいのね、濃さでしたよね。
もうこのまま遊戯王みたいになっちゃうかなっていうぐらい、
ね。いや、ほんとっすよね、あれ。長かったよね。
うん。
そう。
まあまあまあ、だから、ちょっとその、そこも垣間見えましたね。
まあまあそうですね。ベースですね。
ベースとして、うん。だからそのルール説明とかも非常に細かいんですよね。
そうですね。はい。
はい、
で、カラーレンジャー、あ、で、さっきの話戻って、
はい、
カラーレンジャーのちょっと解説というか詳細を、
うん、はい、はい。お願いします。
はい。じゃあ、青の戦士。
お
清水良樹くん。
はい。
で、水の力が使えるんですよね。
ああ、はい、青といえば水。
そう。
はい。
で、レベル1で使える能力。
はい。
バトルウォーター。
お、いいじゃないですか。
無味無臭の水が出せる。
いや
飲料水。
あーサーバーっすね。ウォーターサーバー。
そう。レベル2の水の力。
はい。
バトルポカリ。
はい。
スポーツドリンクです。
いや、いきなりいいじゃないですか。いきなりいいじゃないですか。
え？
早々のフリーレン喜びそうですね。
あ、確かに確かにそうですね。
あ、レベル2になるとポカリ出るんだ。
はい。
で、レベル3になるとアクエリアスが出る、
ね。あ、それはちょっとね、もう、レベル3で。
あ、そうです。
一気にレベル100になって、
はい。
カエル、ぴょこぴょこも、ぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、
はい。
みぴょこぴょこぴょこだったっけ、
みぴょこ。
を3回連続言うと、24時間水の中で呼吸ができるっていう。
あ、なるほどね。
めちゃくちゃ呪文のハードルが高くなってた。呪文が、そう、レベルが上がるごとに、
はい、
呪文が覚えれて、
はい、
それをちゃんと正確に言うと、
うん、
その、能力が発動できるっていうね。
で、それが全部言いづらいっていうね。
まあ、レベル100になってくると、
はい、
なんか例えば赤の選手だと、
はい、
最初は、バトルマッチ。
うん、
レベル1の量がバトルマッチ、
はい、
マッチぐらいの火が灯せるとか、
あ、なるほどね、
うん、はい、レベル2だとバトルライター、しばらく消えない
火の属性ですね。
レベル5だとリルボムって言って、はい、ファイアボールみたいなやつが使えるんですけど、
要するにメラみたいなのが出るんだ、
は
い、
そう、うん、レベル100の赤の選手の能力は、
はい、
バスガス爆発って言って、それをバスガス爆発を、
はい、
なんか4回だか5回だか言うと、
連続で言うと
バスガス爆発するぐらいの爆発が起こせる
っていう。起こせるっていうね。
はい。
だからその呪文言いづらくするとかも、まあ言ったら、その、なんだ、異世界に来ちゃったと思ってた世界は、実はその王子が、こう、プログラムした世界、
ね。そうそうそう、そういうことですね。
はい、それはいいんですか、ネタバレ、
は
い。
あ、そこは大丈夫です。大丈夫ですか。で、まあ目的としてはね、やっぱ RPG にありがちな魔王を倒すっていうんですけど。
はい、ああ、はい。
その魔王の、まあ、その魔王護衛軍、これもあれですよね、ハンターハンターにちょっと似てますよね、
女王、そうですね、
あの、ね、メルエムですよね、
ああのキメラン、
キメラントのね、うん、に繋がる感じなんですけど、
なるほど、
主人公たちは、まあ、最初あのレベルすごい低かったんですけど、頑張ってちょっと最初レベル上げるんですよ、
はいはいはい、
まあ、50から70ぐらいまで、
どうやると上がるか忘れたけど、なんか修行する、
いや変身してる時間に比例して、あ、そうなんですね、30分ぐらい編集してると1ぐらい上がるんですよ。
ああ、そうなんですか。
そう、で、
だから最初は小学生、もう年頃だから、う
ん、このバカなことやってらんねえよ、
そう、だからまあこれが小学校1年生だったらね、わーいって喜べるんだけど、
あの赤の選手は、うん、めちゃくちゃノリノリでしたけど、委員長なんですけど、
そうだ、そう、赤がそうだ、
そう、委員長で、
僕今勘違いしてました、
あ、本当、
そうです、赤が委員長なんだ、
でこいついいキャラしてるんですよね、
あ、そうそう、まあ、いわゆる、うん、そのちょっとオタクっぽい子なんですよね。
そうですね、あの優等生でちょっとオタク気質、
うん、あ、そうそう、その子以外はいやもうこんな小学校5年生でこんな格好したくねえよって、はい、あんまり変身したがらないんですけど ね、
はい、
だけど徐々にみんな、ちゃんとね
ハマってって
修行してって
で、はい、レベル50から70になるんですよ。
お
で
もう
結構いい感じ、
ゾーマとか倒せれますね、
ドラクエだったらもうレベルカンスト一歩手前じゃないですか、
竜王倒せれますね、
レベル50ぐらいだったら倒せますもんね、無道とかね、
無道とか、
はい、で魔王直属護衛軍をちょっと近くで垣間見る機会があったんですよ、
はいはいはい、
でそいつのレベルいくつだと思いますか。
うーん、まあ最大がね99ですから、
はいはいはい、
だからまあ50で実は足りなくてって考えるとまあ70とか、
あー、なるほど、
はい、そんなもんじゃないですかね、え、違うんですか？
ですね、
はい、
レベル1700ですね。
いや、なんなんです
絶対勝てねえっていう、
まあ、そこでなんかまた1万とかじゃないのね、1700なんだ、そう、
微妙に
届く、微妙に絶望的だね、
絶望的な、
うん、あ、そうなんだ、そう、レベル99上限設定
ではないってことですね、うん、
あ、そうなんだ、そう、あ、
はい、
でどうするんですか。
あ、そこからですか、
はい、
そこからまあ本書を読んでください、本
書。いやいやいやあ、そうですか。
そう、だからもうそんなもう、いや、もう無理ゲーなんですよ、結局、王子が、頭のおかしい王子が作ってるから。
そうそうそう、そう。
で、王子アホだもんで、あの、5人を驚かしたいもんで、普通だったら、あの、陰で見てて、やばくなったらこう、コントロール、ね、真相だったらこう、ゲーム中止ボタンとか押せる立場なんですけど、
はい、
アホだもんで、あの、姫様になっちゃったんですよ。ゲームなんか入ってきちゃったもんで、止めれなくなっちゃったんですよね、ゲームが。
そうそう
そう
そう、っていう、自分を助けないとみたいなやつでしたよね、なんか、
う
ん、
そうですね、でもとりあえず魔王も倒さないといけないし、
途中でね、うん、ボスに監禁されてましたもんね、
ボスの部下にね、うん、
うん、
う
ん、
そうそうそう、
なるほど、
というやばい状況の中で、
はい、
カラレンジャーたちはどうやって戦うのかと、
あ、なるほど、
はい、っていうのはぜひコミックを皆さん読んで確かめてください
。次は今回のレベル E の中では一番、
はい、
これが好きな、
徳ちゃんどのエピソードが好き。
あ、だからまあ最初のその短編的な感じがすごく読みやすかったので、
はいはい、あれとか好きなんじゃない、食人鬼編、
食人鬼編、
あのクラスメートがさ、
うん、
実は、
ああ、そうそうそうそう、ああいう
とか、あれ好きでしょ、
ああいう
寄生獣、寄生獣好きだから、
そうそうそうそう、
うん、
いやまあね、いやなんか徳ちゃん食人鬼好きでしょって言われて、うーんとも言いづらいですけれど、
はい、
なんかその短編
ショートショートみたいな感じ、
ショートショートみたいので読みやすいですよね。
あ、なるほど。
で、とか先生の悠々白書でも、うん、なんかその悠々白書、なんか暗黒武術会終わって、なんかあったじゃないですか、霊界のすごいトーナメント、
あ、はいはい、
暗黒武術会じゃないやつ、
魔界トーナメントね。
魔界
統一トーナメントね。
魔界トーナメントが終わった後、
うん、
なんか、惰性でなんか やってた時期あったじゃないですか。
あの、ゆうすけがラーメン屋になってるやつな。
そうそう、ゆうすけがラーメン屋でやってたり。
ラーメン屋やりながら霊界探偵やってるやつ、ね。
そうそう。うん、で、なんか、ゆうすけのお母さんとお父さんのなんか、その、ちょっとした、
うん、4コマとかね。
あれ4コマでしたっけ。
4コマ、うん、4コマだったような気がした。
なんかそう、うん、ちょっとその、もう、うん、いつ霊が、
霊が出てこない。
アホな、当時のアホな僕は、おい、霊が出てこねえじゃねえか、みたいな。時になんかね、その霊界探偵の仕事として、なんかその妖怪がなんかいろいろいたずらしてるんだけれど、
はいはいはい、
っていうか、なんかその妖怪になんか殺されちゃうみたいな、はいはいはい、そういう事件が多発してて、
はいはいはい、
で、まあ、それをユウスケが解決するっていう話なんだけれど、実はそのオチ的に言うと、それも短編なんですけれど、はいはいはい、その呪いのやつは、友達がその友達に妬みを持ってて、妖怪の仕業のように見せた、
実際にそんな話あったっけ、
人間の仕業だったっ、
帰ったら読んでみよう。
だからまあ
忘れてるわ。
本当はあの、まあ、もちろんそれを、うん、そのなんていうの、明かすためにユウスケがこう妖怪に協力してもらったりしたんですよ、ね、
ああ本当のね、
そうそうそう、うんうん、いたずらした子をちょっと驚かすためにね、うん、
なるほどなるほど、
けどやっぱりそれでもよくその富樫さんが言うのもそうだし、地底獣の作者が言うこともそうなんですけれど、
はい、
結局何が言いたいかっていうと、一番怖いのは人間だよねっていうことなんですよ。だからやっぱりその宇宙人とかね、いろいろ出てきますけれど、
はい、
一番残酷なのは人間だったりするみたいな部分も描かれてるんですけど、
うんうん、
まあこのレベル E の漫画の中で言うと、今一番残酷なのは主人公の王子ですけどね。はい。
そうですね。
確かに。
間違いなく。小学生らちっちゃかんすよね。
まあ、その悪意が、もうサイコパス感がすごい
です。すごいですからね。
すごいですからね。うん、
自分が楽しみたいだけですからね、本当に。
だからまあ僕は、その王子のその短編的な部分が、はい、まあもちろんラストのね、
はいはいはい、
まあその大フィナーレのあたりも面白かったですけど、はいはい、うん。だから僕はやっぱり、生粋のね、いつも杉にも言ってますけど、生粋の日常好きなので。
ああ、王子と筒井君と美穂ちゃんとかの何気ないしょうもない会話とかが好きってことね。
僕は実は、うん、
いいの、指から霊眼出さなくても
戦隊のも、
うん、
面白かったけれど、
カラーレンジャーもね、
やっぱりその筒井君が出てこなかったのは寂しい。
ああ、ちょっと出てくるんですけどね、カラーレンジャーとすれ違うところ
から、ね。ああ、そうですか。まあ、後半にもう一回、
ね、
後半にもう一回出てきますけどね。
これ出てきたっけ、カラーレンジャー。
じゃあ、筒井君。
ああ、筒井君ね。
筒井君、
ね。甲子園の話とかね。
ああ、そう。だから、まあ、僕はだから、その筒井君と王子の会話、
漫才的な
やりとりが結構好きでしたね。あとは、やっぱり、こういう、宇宙人王子物にはもう
宇宙人王子物、そんな
ジャンルだったっけ。宇宙人王女物とかあるじゃないですか。
例えば、
もう例えばだけど、もう点で昭和ルキューピッドから引っ張られちゃってるんで、
はい、
もうそれしか思いつかないですけど、ジャンプでやってたあのエロ漫画のトラブルとかね。
宇宙人じゃないじゃん。
あれ宇宙人でしょ。
あれ宇宙人か。あ、そっか。ごめんごめん。魔族だと思っとった。
で、あれ宇宙人が、地球に来て、いろいろ集めとかで、みんな
にやってみたら。まあ、エロいことばかりだね。うん。
まあ、うん、ちょっと、そ点で、昭和ルキュービットに引っ張られちゃったんで。
いい大人になってたんでね、もうエロさを感じなかったです。
あ、そうですか。うん、まあ、あんまり僕も、自分の口からトラブルとか言いたくなかったんですけど、それしか思いつかなかったので、うん、けど、ああいう漫画には付き物の側近のいいキャラが絶対いるんですよ。
ああ、なるほど。今回もいますよね。
今回も、その迷惑王子王女には、必ずと言っていい、その突っ込み役の側近が、
はい、確かに。
しかもこれは、イケメンの側近ってパターンが多い。
ああ、そうなんだ。王道なんですね。
結構これ王道だと思うし、
レベル E
よ
くてね。うん。
レベル E から来てる王道かもしれない。
そうなんだ。
ひょっとしてね。
クラフト隊長ですね。
クラフト隊長。
いいキャラしますよね。
はいはいはい、はい。 だからみんな宇宙人漫画っつってるから、はいはい、なんか勝手にいろいろ想像してるかもしれないですけど、
ビジュアル人間ですからね。
めちゃめちゃ黒スーツですから。
そうですね、かっこいいよね。
は
い、
黒スーツの、だからまあ、レベル E 読んでない人は、あの、有楽書の、右京さんだと思ってくれれば、
ね、ああ傷はないけど、い
や、うん、あれ右京さんで合ってました、
ね、右京で左京じゃない、
左京か、うん、左京さんです、
あのあれですね、闇ブローカーですね、
あのトグロの、
はい、
トグロの
ボス、はい、ボス、はい、オーナーですよね、
オーナーです、うん、はい、右京だから右京さん、
左京さんね
しかも左京さんじゃないでしょ今回は、
これクラフトです、
クラフトさんね、うん、クラフトさんと、
はい、
だからその王子のやり取りも大好きですね。
あ、最高ですね、
うん、だからもうクラフトは、うん、というかもうめんどくさい、左京さんは
いやいやクラフトでいいじゃん、うん、
クラフトはもう何だったら、うん、そのもう王子に愛想つきすぎてるんで、うん、チャンスがあったら、
はいはい、殺したい、
殺してこいつ殺してやろうかなぐらいに思ってますからね、う
ん、一回ね、あの精神世界みたいなところに来た時に閉じ込められた時めちゃくちゃ喜んでたもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
どうやって生徒たちだけ助けて王子だけ閉じ込めようかってめちゃくちゃ考えてたもんね、うん、
そうそう、だから一回なんかその王子の秘密みたいな、その王子をどうにかしたいんだみたいな相談された時に、そんなこと言われても私は一応王子の側近としての役目があるから、はいはいはい、そんな王子の不利益になるような加担はできないって言いながらずっと筆談で、
あ、パソコンでね、パソコンでね
パソコンでしたっけ、
そう、
もうずっとあの、うん、何でも協力するみたいな感じで、
困ったことがあったらまた連絡くれ、連絡くれ、めちゃくちゃいい人なんですよね
もうなんならギャフンと言わせてくれぐらいなね、だからそこのなんか確かにあのパターンも結構僕王道なイメージありますけどね、
トラブルにも出てくるの、そういう側近は、
お、出ています、います、
知らなかった、トラブル全然、
トラブルの左京はいますいます、
左京は別にそういうポジションじゃないでしょビジュアルなだけでしょうが、
あ、クラフトさんみたいな人がいるし、
そうそ
うそう、
はい、
なんか他の漫画でもなんかいる気がするな、なんかでなんかすごい見たことありますね、
そうすか、
はいはいはいはい、なんか護衛団みたいなね、
女王直属護衛団、
うん、はいはいはい、うん、だからまあ僕としては単純にその王子と、その被害に遭うその最初の高校生
筒井くんね、
筒井くんとあとはクラフトの3人のやり取りが非常に、
うん、確かに、まあね、そういうレーガンを打たないけどそういう、ね、会話会話の楽しさがすごいありますね、特
撮ありますね、
だからアンダー忍者とか徳ちゃんが前言ってたね、
そうだね、でそのやっぱり一言一言ももちろん何気ないとは言ってるんですけれどどっかで人間のその心理みたいな部分を
はい、はい、
やっぱりなんかすごくちゃんと切り取ってるなっていう、やっぱりそこになんかその富樫先生のその人間をまあ斜めから見てるだけどその人間愛じゃないけど、
あ、なるほど、そうですね、あとあれですもんね、なんかあの LGBT 問題にもね、この1990年代から切り込んでるじゃないですか、
はぁ、
覚えてないです、あの
どの回で、
マクバク族の話です、
マクバク族、
あのなんか蜂みたいなさ宇宙人、蜂、
はいはいはい、
がその地球に来て、
うん、
向こうを探すんですけど、
あ、
でもその宇宙人、その種族と交配した種族は全滅しちゃうんですよ、
うん、
だからそれを阻止するために、まあ、クラフトとかが頑張るんですけど、
頑張るんだけれど、
そのバクバク族の王女が好きになった人が、まあ、地球人のめっちゃイケメンかと思ったら、
はいはい
は
い、
実は女性だったみたいなね、
うん、まあ、けどその女性とはいえその女性は自分のことを、政
治には男なんですよね、
男として、
そうだから、まあ、うん、今で言う、ね、性同一性障害っていう、ね、まあ、そうですね、当時としてはね、すごい、
いやー、うん、まあまあまあまあ、
今ではまあわかるけど、当時はね、ピンとこなかった
ですもんね、ピンとこなかったと思いますね、
うん、
だからやっぱりそういう、なんでしょうね、やっぱりその漫画に限らずですけれど、そのクリエーターの人っていうのは、やっぱりちょっと先見てたりというか、やっぱりすごい深い、
ね、うん、
なんでしょうね、だから僕、その この富樫さんの作品以外でもそうなんですけれど、結構こうなんていうの、グロい漫画ってあるじゃないですか。
まあ、残酷、なんかひどい話書けばいいみたいな。
いやひどい話あるじゃないですか。まあまあまあ、なんかその宮本武蔵が中国人を真っ二つにしちゃったりとか。
はい、
え
大丈夫、その後の異世界に行くから
。あれはポップでした、むしろ。
あ、本当、
ごめんなさい。あ、
だけど
アウト、レツカヨさんの話でした。
レツカヨの首の折り方はポップだけど、うん、アウトの首の折り方はダメ、ダメ。
そうそう、うん、でまだあれ、うん、あれはまだいいんだけど、はい、そので僕も漫画好きなので、で特にこう、はい、杉とこの番組やりだしてからさらに読むようになっちゃったので、はいはいはい、まあなんか読んでるともう人、はっきり言ってですよ、はいはい、人間性疑われる
作者の
だと、いや僕本当に思うんですよ。だから僕一回、はい、詳細は言えないですけれど、はい、勤めてたコンビニに、はい、エロ漫画家のその要するに親戚がいて、
はいはい、
でまあコンビニにも来てる雑誌、
快楽天や。大きい声出しちゃった。
もう、
なんで、ペンギンクラブや。
大きい声でお前、ペンギンクラブとか言うなよ。もう今ないから。
あ、ないの？
ないよ。
え、ペンギンクラブ？配管なの？
いやいや、ペンギンクラブがじゃなくて、
うん、あ、コンビニ置いてない
じゃん。コンビニに成人雑誌今ないよ。
なんかでも、ちょっとなんかの、激ガチックなやつ置いてあるじゃないの。
いや、ないよ。
さっきあったって、徳ちゃんの
セブン。ないないないない。
本当？
それはあれでしょ？必殺仕事人とかですよ。
なんかちょっとそう、影山なんとか先生が書いてる。
あ、ないないない。
でもあれ、めちゃ濡れバールに。
いや、まあそういうのはそんなこと言ったら、
あ、ヤングジャンプとか
で。ヤングマガジンだってあるでしょ、
確かに。
で、そういうのはあるけれど。
なんでおかんくなっちゃったの？クレームがあったから。
いや、そうそうそうそう。
ええー。
いや、だってやっぱりその、コンビニなんてちっちゃい子供も来るから、うん、思いっきりその目線に。
ああ。
ペンギンクラブあったらまずいでしょ。
名前は可愛いけどな。
名前はいいけど、うん、なんだろう、劇画、漫画劇画の
あ、わかるよ。
なんか、濡れ妻なんとかなんとかとか、やっぱ目線に合っちゃダメだから、それは排除されてしょうがないんだけれど、あまあそれはまあちょっと、まあ青年誌だけれど、そこに連載、うんうんうん、
してるぐらいのレベル。
レベル。ほ、うんで、僕なんかは、やっぱりその、クリエイターって呼ばれる人にリスペクトあるから、うんうん、いや、すごいっすね、その、親戚のね、こうっていう話をしてたんだけど、うんうん、やっぱりなんか、その、親戚としては、その、やっぱりエロ漫画だったから、やっぱりなんかちょっと複雑だみたいなね、なんか素直に、なんかその、周りに、
言えないと。
言えないみたいな話を聞いて、ああ、まあ確かになと思ったんですよ。
でもね、結構今、もう売れっ子の作者先生たちも、出身がエロ漫画ってことあるんですよ。やっぱ、商業誌ってなかなか厳しいんで、画力があるとやっぱりね、エロ漫画で結構食っていけるんで、
なるほどね。
また同人誌
だったりとか。やっぱりこう、仕事としてやっていく部分においての、
エアーギアとかさ、化け物語で描いてる、オーグレート先生とかもね、はいはいはい、エロ漫画出身だったりね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
いい、オーグレートっていいですね。
オーグレート先生。
はい、なるほどね。だから、そういう部分で言うと、まだ、その、エロとかだったら、ある種僕の中では、まだ、いいっつったら変ですけれど、
はいはいはい、
その、なんていうの、こんなこと考えてんの、こいつってことなわけじゃないですか、要するに。
まあ、
自分のな、その、うん、いや、いくらフィクションの、ね、フィクションとは分かってても、こんなことお前普段考えてんだって。いや、それはもちろん売れれば、うん、なんとなく、その、言ったら宮崎駿だってそんなようなもんじゃないですか、究極的。め
ちゃくちゃ言ってんな。
いや、僕これずっと褒め言葉として言ってるんですよ。
おー。
そうそうそう。いや、こんな変なこと考えてんだっていう、こんな残酷なこと考えてんだっていう部分を作品にするって、いくらフィクションとはいえ、僕やっぱり結構勇気がいる。
まあまあ、それに不快を感じた人の、
そう、
ね、で、それを。抗議の手紙とかね、メールとか、今だったらもう、SNS とか、レビューでね、バンバン書けちゃいますからね。
で、今、コンプライアンス、コンプライアンスって言ってますけれど、うんうん、やっぱりその、ちゃんと漫画の中では、むしろ、
はい、
その、 狂気性とか残酷性って僕、はいはいはい、むしろ僕らの時より上がってる気がしてて、
確かにそうですね、
そう、
うん、それは感じるかもしれない、
うん、けどやっぱりそこになんか人間のそのまあ心理っていうか、うん、その心理じゃないんですけれど、あ、うん、こういうこともあるんだっていう、あるんだっていうか、なんかあすごいなこんなこと思いつくってっていうのがあって、
ああもう今のでも次やる、ま、次紹介する漫画決まっちゃったわ。
いやだから僕は苦手なんですよ、
う
ん、
いやもう攻めるいやド S なんで、
あそうですか、
あもう決まっちゃった。
だから僕はそのギリ、その僕のギリがやっぱ富樫義博先生だったなっていうのをなんか改めて再確認したというか、なんかちょっと今回そういう印象でしたね。なんか一番身近に、一番身近な危ない人っていう
身近、あ身近っていうかね、読み親しんだと思っていたらやべえやつだったみたいな。まあ十分やばかったけどね、幽遊白書の後半も。
まあそうですね、だからその
やっぱ潜水らへんからあれだもんね、やっぱ狂気を買い物みたいなね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ、うんうん、ほんで僕はあっちになると当時ついてけない子だったので、
めちゃくちゃ面白かったけどね。
あいやそれはだって当時から覚悟のすすめとか読んでたわけでしょ、それはついてけるけど、うん、やっぱりもう悟空とフリーザの戦いをずっと見てた僕とすると、うん、やっぱり潜水編はなんかちょっともうなんかわかんないっ
つって。わかんない。
なんか、
テリトリーってなんだよってなってた？
なんか、ってなってたんですけれど、なんか今は振り返ると、なんか僕にギリギリ、ギリギリ狂気を教えてくれてた。
なるほど。
ま
あ、先生で思い出したんですけど、
はい、
なんかこう、なんか、先生が出てきた時に、
はい、
あの、タッピングっていう、こう、まあ、結構能力者がいっぱい出てくるんですね、あの時。はいはい、なんか魔界の扉が開くってことで。ま
あ、ジョジョっぽさもありましたね。
そうそう、魔界の扉が開くってことで、それの影響で、なんか人間の中にこう、まあ、念能力ですよね、言っちゃうと。
うんうん、
能力に目覚める奴らがいて、はい、なんかタッピングっていう、こう、まあ、テレパシーですよね、マミちゃんじゃないけど。
はいはいはい。
っていう、あの能力を持った室田っていう奴がいるんですけど。
人の心が、の声が聞こえちゃうやつ。
そうそうそう。
ああ、ありましたね。それで、
潜水を発見したときに、
はいはいはい、
潜水がずっと言ってるんですよ、はい、俺たち7人で墓を掘る、
うん、
俺たち7人で墓を掘るって言ったんですよ。でその7人っていうのが7人の能力者が最初いると思ったんですよね、
はいはいはい、
グルメとかシェフとか、はいはいはい、シーマンとか、
はいはいはい、
でそれが違うかったんですよ。実は潜水の中に7人の人格がいたっていうのが結構当時衝撃で、
あ
すげえなと思いましたね。
だってもう今 の,
そ
の
やばいわと思って、
その今の潜水の闇を話してる時も、うん、恐れるどころか、うん、今杉の顔笑ってた。
いやいやいや怖いこと言わないで。
いや本当に
俺がやべえやつ見てるじゃん。
バキのバキのお母さん並みだったからね。お前笑ってるぜ っ, って
自分の旦那がね、
自分の旦那が
殺されてね、
ユージローに殺された時に
莫大な遺産が手に入ったなっつって
鏡見てみろよっつって笑ってるぜっていう、
悪罪な、うん、
だからなんかちょっと、うん、
まあ、今回私の狂気も垣間見たってことでよろしいでしょうか。
そうそうそうそう、うん、だからやっぱり僕はそういうところに憧れを持ってんだなって思いました。
じゃあ僕狂気に憧れ持って
る、別に僕が、僕には僕の狂気があるかもしれないけど、
十分あるよ。あんたも狂気の男だよ。
僕なりの狂気はあるかもしれないけれど、やっぱりその僕、その狂気的な人って好きだなと思って、だから、
うん、
僕なぜ藤子不二雄さんをあんま通ってなかったかなって思った時に、
はいはい、
あの人はひょっとしたら変態に憧れてる人、いやもちろん結果変態なんだけれど、
いや変態じゃない、天才だよあの人は。
あ天才、
うん、変態っていう風にで、
いや変態って僕の中ではもうこれ以上ない褒め言葉なので、だから僕今回のその富樫先生の狂気性っていうのがなんか有役所よりも強く、
まあハンターハンターとかよりもね、なんかやっぱり書きたいもの書いてるってね、あの本人もなんか頭いかなかったけど、
言ってたので、
うん、
だから僕本気を出したら、
うん、
まだついていけないのかなって思いました。まあ、
やっぱ所詮少年誌ですからね。僕は青年誌でちょっとチャレンジみたい。青年誌で、本当に好きなものを描く徳橋先生の漫画が、見たい読みたいけど、とりあえずハンター×ハンターは、多分終わんないっすよね、これ多分。もう徳橋先生の寿命が尽きるまでに、これ完結できんのよって本当。
だからやっぱり僕、この中で、まあ、その杉との漫画を通してのコミュニケーションだと思ってるので、
はいはいはい。
なんかね、その結局若先生の話で終わっちゃって申し訳ないですけれど、なんかね、若先生の凄さが分かってきた、
はい、おあれ10年後じゃなくて、
だからやっぱりその表現時代を理解できるって意味じゃないんですけど、はいはいはい、やってることがすごいことですよ。だから
例えば、
いやだから例えばですけれど、うんうん、こんなこと言ったら戸川先生に怒られますけれど、はいはいはい、まあ後書きにも書いてあったのでね、
はい、
まあその少年誌、要するに幽遊白書の時にはできなかったことが、うんうん、まだ妨害されたけれど、
うんうん、妨害
いやけどそんなように書いてあったんですよ、ね、うんうん、けど比較的できましたっていうね、
うんうん
う
ん、
いう感じが、はい、やっぱまあ、表現されてたんですけれど、なんか若先生ってもうすごすぎて、なんか編集部の人も止めれないぐらいのエネルギーでなんか原稿に向かってるというか、もうなんかその殺意に近いものがもう本当に口出しできないっていう、もうだからもう編集部の人ももう僕を殺してくださいぐらいな、なんかそれぐらいもう手を抜かずにそのまんま何の制限も、いやもちろんあると思いますよ、いろいろあるとは思うんですけれど、あの若先生の作品っていう
熱量
っていうのは
やっと分かってきたね、あなたもね、
多分もうその本当に自分をぶつけてる。いや、
その通り。
あ、マジっすか。
ちょっと分かってきたね。ということで、じゃあ、F の7人2周目行こうか。
いやいや、なんで2周目行っちゃうの？
いやいやいや、過去のすすめも2周目行こうか。
あ、2周、あ、そうだね。
今のその、精神状態で、
うん、
もう一回読むとまた違ったものが見えるかもしれないから、頑張ってください。
あくまでも姿勢が分かっただけでね。
いや、読みなさいよ。
いやだからちょっと、はい、まあ戸川先生には申し訳ないけれど、若先生にまた一歩近づけた漫画ですね。
お
レベル E は
レベル E はもうなかなか面白い分析ですね。
いやけどなんか、
ね、あ、ちゃんの感想だけど、
そう考えたらすごいなと思う。
すごいよ、
止めれないんだと思う。
いや止めれないと思う、うん、誰にも止めれないと思う。
その書いてる時に
熱すぎて、多分熱量が熱すぎて近づけない、
これはちょっと読者もちょっと理解できないと思いますとか、もうそんな
言わせない、
言わせない殺気が、
そう、
うん、
ページから伝わってくるから、それが、
なるほどね、だからそれをやってる人なんだなと思ったら、でもすごいなって、それは多分戸川先生の狂気が少し幽遊白書読者の僕から見てレベル E の中で見えたから、
はいはい、
やっぱりこういうアーティストの人ってその狂気性っていう部分をそのある程度隠しながら、うんうん、その商業ベースとかに載せてるんだなと思って、
うんうん、
だその点ですよね、うん、若先生の商業的要素ってどうなのか分かんないけれど、
はい、
まあ、もうとにかく命がけですよね。
そうですね。
あ、じゃあ次回は、
あ、ちょっと待ってください。一応これね、今回
はい、
リクエスト会で、はい、カレーリリーの、
あー、は
い、マッキーさんからリクエスト、ありがとうございました。はい。
あ、そうだったんですね。そうそうそう、いや、すいません、なんか
先週も言ったけど、ね、一応
すいません、なんか。
またね、リクエストなど、ツイッターではなく、
X
の方からも、ポストで、
ね、
募集してますんで、ハッシュタグ、
リクエストだ、ね、
ハッシュタグ、整骨院の本なので、
はい、
ポストしていただけたら、はい、杉と徳松が喜びますので、
はい、
感想、リクエストなど、どしどしお待ちしております。
お待ちしております。
で、まあ、先ほどね、徳ちゃんの、
はい、
ちょっとその、 グロ体制にちょっとチャレンジしてみようってことで、ちょっとちょっと今僕、王子がちょっと乗り移ってきてるんで、
鳴らすもんなんです
か。そう、だから、どんぐらいいけるのかなってことで、次回の作品決定しました。
へぇ、
はい、善悪のクズと、下道の歌っていう作品なんですけど、
下道の歌はつい最近完結
しましたよね。そう、完
結したんですよ。
ちょうどいいんで、下道の歌のその前作がタイトルが違って、
はい、
善悪の靴って言って、
で
そのまま下道の歌になってるんで、
続いてる
作品なんですよ。だから、旧下道の歌が善悪の靴だと思ってもらえばいいんで、
そうなんですか。
はい、徳ちゃんもぜひ、山田村に入ってるんで、一巻から読んでいただいて。
闇金牛島くんから始めていいですか、ちょっと。
もっときついよ。牛島くんより結構きついかもしれない。
あ、そうですか。わかりました。
頑張って。
次回は。
ちゃんと読めよ。
え？
ちゃんと全部読めよ。この間みたいなエスパーマンみたいに、その途中のエピソード抜かすとかなしだよ。
いや、ちょっとグロかったんで、エスパーマンみたいちょっと。
え？どこが？おいえ。
けど結構長くないですか？
ちょっと待ってくださいね。
だって、全下道の歌だけでもなんか15巻ぐらいなかった。
だけどね、さらっと読めるっすよ。絵が結構。
うん。
大駒だし。
グロ体勢なぁ。
グロ体勢つけてきましょうか、そろそろね。
ないからな
ぁ。第1部って感じで善悪のクズが全5巻。で第2部下道の歌が全15巻。トータル20巻ですね。
ああ、そうです。
頑張ってください。
まあ、頑張ります。
はい。はい、
だ僕は誠ちゃんでしたっけ？
はいはいはい。
あれ
梅津和夫先生。
はい、僕、ちっちゃい時に梅津和夫にトラウマ
があるよね。あるよね。どの作品に？
それ短編でしたけどね、釜っていう作品で。
ああ、前言ってたね。なんか、怖かったんだね。
怖かったんですよ。
いや、あれに、神の右手、悪魔の左手の、
はい、
大人の絵本ってやつ、マジ、あ、黒い絵本か。はい、マジ黒いから。
ああ、マジですか。
それも読ましたいな、ちょっと。
しかも次のタイトルも、もう、下道って入ってますからね。
平松伸二先生か。
あ、
下道の歌かって感じです
ね。あ、そうなんだ。平松伸二。
ブラックエンジェルズの。
ああ、はい、はい、ま。
ザ・松田とかの。
ザ。
下道漫画家ですから、平松先生は。
いや、下道、いや、あの人ポップスターでしょ、そんなの。
え？
ザ・松田ですよ、タイトルが。
かっこいい。
はい。
でも、まあ、ご自身が下道漫画家を受賞されてますので。
あ、わかりました。はい、じゃ次回が、
善悪のクズと下道の歌です、ね。
善悪のクズと下道の歌を、はい、ちょっとね。またおしゃべりしたいなと思いますので、
はい、
また次、漫画貸してねって。
私は一向に構わん。
はい。で、使えようということで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。